ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは大正製薬株式会社の提供でお送りします。さあ、この時間は愛媛県立中央病院腎臓内科村上太一医師とお電話がつながっています。村上先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は糖尿病と腎臓病についてのお話を伺っていくんですけれども、まず糖尿病と腎臓病、どう関係をしているんでしょうか。
はい、まず糖尿病になると血糖コントロールが悪化し、高血糖が長時間続きます。その結果、血液中の中性脂肪やコレステロールといった脂質が上昇した高脂血症、また血圧が高くなる高血圧といった病気も合併し、その結果全身の血管が障害を受け、さまざまな臓器の機能障害や機能不全が生じます。
糖尿病は血管の病気ですからね。全身の血管に負担がかかることで臓器にも当然影響が出てくるというわけですね。腎臓は体の中に溜まった老廃物を体の外へ出してくれる働きのある臓器という認識なんですけど、糖尿病によってどう障害が発生するんでしょうか。
はい、そもそも血管障害というのは、体の中の大きなサイズの血管の障害と毛細血管といった小さなサイズの血管の障害である最小血管障害に大きく分かります。糖尿病による腎臓病は、これを糖尿病性腎症と呼びますが、これは最小血管障害の一つです。私たちの体の中では日々さまざまな老廃物が産生されますが、これら老廃物は血流に乗って血管の中を流れていき、最終的に腎臓に流れ込みます。そして腎臓の毛細血管である糸球体と呼ばれる尿のろ過装置で尿としてろ過され、体の外に排泄されていきます。糖尿病性腎症では、この大事な尿のろ過装置である糸球体が障害を受けて血管の目詰まりを起こして老廃物が排泄できなくなるというものです。
糖尿病性腎症になっているこの一番の問題点というのは 何でしょうか。
はい、腎臓は左右合わせておよそ200万の糸球体があるとされていて、常に老廃物を尿としてろ過しています。そのため糸球体の1つや2つが潰れても、全く問題はないのですが、糖尿病性腎症が進行すると、いずれ大半の糸球体のろ過機能が失われてしまいます。一旦機能低下が進行すると、残念ながら元には戻らず、次第に高度に腎臓機能が低下した状態、腎不全へと進行し、最終的には尿毒症で死に至ります。透析治療や移植治療を受ければ生きていくことはできますが、やはり患者さんにとっては大きな負担となります。
なるほどね。こういった、問題点があるということですけれども、はい、その他問題点は何かございますか。
はい、この糖尿病性腎症というのは、自覚症状があまりありません。特に腎臓というのは沈黙の臓器と言われ、腎不全がかなり進行しないと症状が現れません。むくみなどの症状が出るぐらいまで腎臓機能が悪化すると、ほぼ透析治療は避けられないんです。
なるほどね。沈黙の臓器、気づいたところにはもう遅いっていうのはちょっと怖いですね、先生。
そうなんです。そのためにも最も大事なのは、まずは予防ということになります。原因は高血糖ですから、やはり基本的な治療として食事や運動、そして薬などで血糖を下げることが第一となります。
はい、
そして次に早期発見、早期治療も非常に大事です。糖尿病患者さんは症状がなくても定期的に尿や血液検査で 糖尿病性腎症が進行してきていないかどうかをチェックし、万が一その兆候があれば腎不全へと進行しないように糖尿病治療を強化していくことが重要になります。
自覚症状が、ないからこそ糖尿病を放置しない、そして予防を心がけることが合併症を引き起こさない、忘れてはならないポイントということなんですね。
はい、
この時間は愛媛県立中央病院腎臓内科村上太一医師とお話しさせていただきました。お話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは大正製薬株式会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
いただきます。人生100年、歯とともに。6月4日から6月10日までは歯と口の健康